プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子旗を狙う新日鉄住金鹿島公式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
新日鉄住金鹿島黒獅子旗を目指せ、レッツゴー鹿島。
本日のブルーウィングスは中島監督のインタビューをお送りします。本大会出場おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当に劇的な勝利で球場で観戦されていた方の大感動はすごかったと思うんですけれども、ラジオの前で応援していたリスナーの皆さんも本当に感動したという声がたくさん FM 鹿島に寄せられました。決まった瞬間のお気持ちを教えてください。
この予選に関してはちょっといろいろこう苦しい場面がたくさんあってですね、まあ勝って嬉しいのはもちろんなんですが、本当に疲れたなという感じが、まあ、ありましたね。
確かに疲れたなっていうのが監督の本音じゃないかなというふうに思います。でもあの試合をこう見ていて途中でやっぱり、はあ、ダメかなって一瞬私なんかは思ってしまった場面があったんですけど、はい、でも監督も選手の皆さんも本当に諦めないで最後の最後まで勝利を信じて戦った結果、中島監督の熱い気持ちっていうのかな、そして選手のもう本当に本大会に出場するんだ、ドームに行くんだっていう気持ちが勝利を勝ち取ることができたんじゃないかなと思います。
前回私監督2回目なんですが、やった時にやっぱ同じような展開の予選を迎えた時にですね、まあちょっと諦めたような、私自身もすごいその時は反省してたんですけど、ゲームがありまして、それをやっぱり選手に悟られるような感じな時があったんですね。ですからもう今年だけは最後の最後まで絶対諦めないんだという、そういう選手たちに絶対まだ諦めてないぞという姿勢をですね、まあ、絶対見せないというのを思って今回臨みました。
逆転していくあのあたり、ベンチの中はどんな様子だったんですか。
そうですね、まあ、一番この大会で通じて印象的だったのは、まあ、スバルで第一代表決定戦負けたんですね。普通であればみんないい気承知にしてですね、そそくさと下向いてベンチを去るんですが、ベンチにいた西村であるとか鮫島であるとかが中心にですね、もううちのチームが勝ったんじゃないかっていうぐらい大きな声で、よし明日明日っつってですね、切り替える声を選手たちに掛け合って、選手たちもみんなその声にあられて、よしよし明日明日って言ってですね、あの雰囲気っていうのは今まで予選で経験したことがない雰囲気だったんですね。こいつら全然まだまだ死んでないなと、まだまだいけるなという感じはすごくあの時は感じました。
今回のこの決勝リーグ6試合を振り返っていきたいと思います。一番最初が6月1日の金曜日でした。日立製作所との戦い、まあ、新日鉄住金公式野球部がこれで勝つぞと思っていたんですが、9回の裏で逆転されてしまいました。
3回に一挙5点をですね、取って、まあ、非常にいい流れで点数が取れたんですけども、その後2点は返されたもののですね、まあ、ピッチャーの大貫が非常に安定してたというのもあって、まあ、油断でしょうね。これはいけると、これは勝ったぞということでやっぱり9回迎えてしまったと、まあ、そこまでもやっぱり追加点を取ろうという意識はあったんですが、なかなか取れずにという形で9回一挙4点を取られて、さよなら負けを喫すと、もう普通だったら 2,3 日寝込んでもおかしくないようなゲーム展開でありまして、もう選手たちにどういう声をかけて明日から戦いを望ませようかなというのをすごく苦慮した試合でした。
そしてその翌日、オール足利クラブとの対戦、こちらは4対1での勝利ということになりました。
クラブチームではありますが、スボルに対しても 2-0 の試合をしているぐらいの力のあるチーム、予選の緊迫した中でやるとですね、あまり力の差が出ないところもありますので非常に嫌な戦いでしたが、まあ、先制それから中押ししっかりできてですね、 まあ、4対1ではありましたけども、先発の病からノーマがきっちりと試合を作ってくれまして、苦しいゲームの後きっちり勝てたというのは大きかったと思います。
そして6月3日スバル戦は1点の戦いになったわけですけれども、玉木投手素晴らしかったですね。
そうですね、やっぱり玉木のこの1年このゲームにかける思いみたいなのが非常に出た試合だと思います。相手のピッチャー、まあ、エース級の高橋君だったんですが、まあ、点数が取れる状況じゃない中で終盤まで 0-0 でもつれていって、最後8回に代打攻勢で1点を取って逃げ切ったんですが、まあ、玉木のピッチング、これに尽きると思います。
あの場面で足立選手を代打に起用しました。
はい、まあ、あの県予選から非常に触れてたので、ここ一番では使うぞという思いと、彼がしっかりとそこまで準備をしてきてくれたということ、それが良かった、いい結果に結びついたと思いますね。
この6月3日の試合が終わったところで、日立、スバル、新日鉄、住金と2勝1敗ということで並びました。
プレーオフになったらうちは負けねえぞというような暗示をかけてですね、望ませました。
さあ、このプレーオフの参戦なんですけれども、まず日立製作所と6月4日の月曜日に戦いまして、5対3。
そうですね、これもまた大貫投手がですね、非常にいいピッチングをしてくれて、まあ、大貫らしいピッチング、粘りのピッチングしてくれてですね、まあ、5対3という形でいい形で勝てたなと。ただここは日立さんとしても落としても1日休んで代表決定戦をすると、うん、いうところがあったので、まあ、我々としてもですね、仮に落としたとしても次があると、1日休んで試合ができるみたいな思いもありましたから、割とこれ負けたら終わってしまうというような切羽詰まったゲームではなかったので、割とこう力が出せたのかなという思いがしています。
北関東大会通して大貫投手本当に素晴らしかったですね。
そうですね、まあ、あの地方大会も含めてですね、安定したピッチングをしてくれてましたので、今年は、まあ、玉木、大貫とこの2枚看板というのはもう揺るぎないもんだなと思ってました。
そして6月5日のスバル戦は6対1ということで大量得点を取られてしまいました。
玉木がやっぱりその完封したんですけども、前の試合でスバルに対してですね、まあ、気持ちをそこで燃え尽くしてしまったかなという思い、玉木にちょっと重荷を与えてしまったかなという思い、初回3点取られて、まあ、降板になるんですけれども、まあ、そこから打線の方もちょっと援護できずっていうのがすごく悔いの残る第一代表決定戦だったなという感じはしてます、うん、はい、
でもそんないろんな思いを受けて6月6日の日立製作所の戦いということになったのかなと思います、
はい、まあ、当初の予定ではですね、まあ、5、6点の勝負になるだろうと、まあ、点数はある程度取られるかもしれないけど、うちも取れる自信はあったんです、うん、ただ先制をされることだけは嫌だなという思いがあって、大貫も連投が続いてましたので、おそらく大貫を先発したんでは、まあ、9回は持たないだろうと。でもその後に出てたピッチャーが大貫の後だとしんどいので、うん、大貫は最後に出すぞという、そういったゲームプランをですね、考えて臨みました、うん、はい。
本大会まで少し期間がありますけれども、はい、この間にチームとして何かこう調整したいなと思っていることとかありますか？
そうですね、これまではどっちかというと都市対抗に出てよかったねというような感じでですね、補強選手が来るとちょっと、まあ、お祭り的なじゃないですが、もう思い切ってやるぞということで、まあ、ちょっとこう予選とは違った柔らかい雰囲気も含みながらの入りをしてたんですが、ちょっともっとうちのカラーを前面に出した気合根性泥臭さみたいなのをですね、ちょっと前面に出した野球をちょっとしてみないかということで選手たちに提案してですね、もう補強選手もひっくるめたうちの野球っていうのをちょっと展開していきたいなと今年は考えてます。
応援してくれている市民の皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
本当に予選ではですね、温かいご声援、ありがとうございました。おかげさまで3年連続都市対抗出場することができました。ただ今年の目標は都市対抗出るだけではなく、都市対抗で勝つのが我々の目標ですので、それを達成するために必死でこれから頑張ってまいります。何卒応援のほどよろしくお願いいたします。
中島監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島監督のインタビューをお送りしました。
プレイボーイ
ブルーウィン
ズ、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、鹿島製鉄所の提供でお送りしました。